3. 姿勢トピックス。オーストリアカヌー連盟、ホストタウンの安曇野を視察。東京オリンピック・パラリンピック出場選手と地域住民が競技を通じて文化交流などを行うホストタウン事業で、市がホストタウンとなるオーストリア共和国の関係者がこのほど市内視察を行ったほか、市民との触れ合いを楽しみました。11月22日には宮沢市長とカヌー連盟役員が懇談し、同国選手らを招いたカヌー教室など今後の交流について話し合いました。ヘルベルト・プライスル会長は、地域のカヌー愛好者や団体の活動が重要になることに触れ、関係をさらに深めたいと話しました。11月23日には明石名の前川カヌースラロームコースを視察。会長らは実際にカヌーに乗り、コースの特徴を確認するとともに、集まった子どもたちに熱心に技術指導を行っていました。安曇野市は2020年東京オリンピック・パラリンピックでオーストリア共和国カヌーチームを応援します。宮沢宗博安曇野市長は、次のように話しています。この度、駐日オーストリア大使、フーベルト・ハイッス氏、オーストリアカヌー連盟の皆様をお招きし、現地視察と意見交換を行いました。いただいた意見を参考に、今後、オーストリア共和国カヌーチームのホストタウンを良き機会として、様々な事業を計画してまいります。明石名前川のカヌー競技場や、当市の国際姉妹都市クラムザッハがあるオーストリア共和国の文化について広く皆様に知っていただく機会を設け、国際交流の推進、地域のスポーツ振興を図り、多文化共生社会の実現を目指します。写真の説明をします。ハイッス駐日大使が来庁時の写真。アルプス認定子ども園で園児たちとの交流をしている写真。プライスル会長がコースを試走する写真。ハイッス駐日大使と市長が握手している写真などが掲載されています。新総合体育館。基本設計市民ワークショップを開催。新総合体育館の利活用を考えるワークショップを11月5日、14日の全2回、市役所本庁舎などで開催しました。ワークショップの参加者は、両会ともグループに分かれ、体育館で何をしたいか、体育館をどう使うかをテーマに議論を進めました。11月14日に開いた第2回会議では、平面イメージ図を参照しながら、利用者の視点から体育館の使い方について話し合いました。この日は公式のバスケットコート、バレーコートが3面欲しい。プロムナードでは雨天時に一時的にしのげるスペースが欲しい。防災倉庫には外からの搬出入口が必要といった意見が上がりました。市では今回のワークショップで出された意見を参考に、本年度末までに基本設計をまとめる予定です。新総合体育館は、豊科南部総合公園南側に建設を計画しており、平成32年度、2020年度中の完成を目指しています。グループに分かれて意見集約をしているワークショップの写真が掲載されております。男女共同参画計画案を答申、来年3月に策定。市男女共同参画推進審議会、振畑幸子会長は11月8日、第3次市男女共同参画計画の案を宮沢市長に答申しました。計画案では、心通い合う男女共同参画社会、安曇野、を目指すべき社会像に掲げ、女性の職業生活における活躍の推進を含めた31の施策を挙げています。 また、これらの施策には、平成34年度、2022年度までの数値目標が定められています。具体的には、市の管理・監督職員に占める女性の割合を、平成28年度実績の 19.6% から 22% に引き上げることや、市内事業所における女性の登用制度を 41.3% から 50% に引き上げることなどです。宮沢市長は、それぞれの分野において女性の豊かな能力を発揮していただきたい。答申の内容を尊重し活用したいと述べました。この計画はパブリックコメントを経て来年3月に策定する予定です。答申書を手渡す降畑幸子会長と田中義弘副会長の写真が掲載されています。平和への誓い新たに平和の集い戦没者追悼式。第7回平和の集い戦没者追悼式を11月18日豊砂公民館で開催しました。当日は遺族会関係者や市内の小中学生、高校生など約400人が戦没者を偲び追悼の祈りを捧げました。追悼式で宮沢市長は、今の平和と繁栄は亡くなられた方々の尊い犠牲の上に築かれている。その記憶を風化させることなく、次世代に継承していくことが重要な使命である、と述べました。平和の集いでは、広島平和記念式典に参列した中学生の作文発表、小中学生の合唱のほか、穂高商業高校の演劇部と琴部の生徒による朗読劇、少年口伝隊1945が上演されました。朗読劇では、原爆で家族を失った3人の少年が過酷な環境の中を懸命に生きる姿が描かれており、来場者は劇を通して当時の広島の惨状を目の当たりにしました。生徒たちの気迫のこもった表現で、戦争の悲惨さ、そして平和の大切さを改めて考える機会となりました。広島平和記念式典参列の作文を市長に手渡す写真が掲載されています。参加・体験・実践型高齢者交通安全教室。安曇野市では、主に高齢者を対象とした交通安全教室を11月18日、穂高自動車学校で開催しました。この教室は、自動車学校の教習コースで、加齢による身体機能や判断力の低下を体験するなど、参加、体験、実践を重視した内容で、年3回開催しています。この日は小雨が降る中、三郷・堀金地域の市民21人が参加。夜光反射材、自発光材の有効性を分かりやすく紹介する寸劇などが行われたほか、スピードを出した車の停止距離を測る実演の見学や、軽トラックの運転席に座って視覚を体感するなど、自動車学校ならではの実践的な体験講習が行われました。横断歩道に近づく車の速度を体感できる装置を使った講習に参加した三郷豊の松岡玲子さんは、安全に渡るには意外と時間がかかることが分かったと危険性を実感した様子でした。本年11月末までに県内で発生した歩行者に関わる交通死亡事故は25件、そのうち14件の事故で高齢者が亡くなっています。横断歩道を渡るタイミングの講習を受ける参加者の写真が掲載されています。18人が市政に提言、中学生議会。安曇野市では11月11日、市議会議場で5年目となる中学生議会を開催しました。この事業は、市の将来を担う中学生の素直な目線から斬新な発想やアイデアを市政に反映させ、共同のまちづくりの推進に生かすことを目的としています。 生徒たちは7月から全3回の日程で市政を学ぶため6つのグループに分かれ、市の仕事や市が抱える課題について学んできました。当日は市民の皆さんが傍聴する中、市内7中学校の2年生18人が宮沢市長や市の幹部職員に質問・提言しました。穂高東中の石井美代さんは質疑を終え、緊張したけれどこれまで学習した経験を生かしてしっかり話せた、今後は提言した災害時の備えができる安曇野市を目指して自分たちのできることをしていきたいと話してくれました。今回の中学生議員の提言内容は来月号に掲載予定です。質問・提言を行う中学生の写真が掲載されています。各委員の人事。任期満了に伴う監査委員・教育委員会委員・固定資産評価審査委員会委員が選任・任命されました。監査委員・指揮権は川上則文さんが選任、山中隆さんが再任されました。任期は川上さんが平成33年2021年11月26日、山中さんが同年11月24日までの4年間です。教育委員会委員は須澤真弘さん、唐木博夫さんが再任されました。任期は平成33年2021年11月8日までの4年間です。固定資産評価審査委員会委員は長谷川幹夫さんが再任されました。任期は平成32年2020年11月8日までの3年間です。それぞれの方の写真が載っております。